Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。はい、皆さん番じましてみっさんです。そしてすきちゃんは仕事で帰ってきませんよ8時過ぎぐらいまで仕事っていうことらしいんでね。生収録にしてしまいました。アクアクさんこんばんは。ソラウミ IT ニュース1554回、9月19日です。あれ合ってるよね。あ、アメリカンさんこんばんはです。寂しがり屋ちょっと待ってよ、1554回で合ってたよね。確認する。多分間違ってないと思うけどな。1550ですよね。昨日が53回ですか、今日54回で正しいですよね。はい、週明け3連休明け、皆さん体動いてますかもう私は普通に月曜日から仕事してたんでね、いつもと同じパターンですけどね。さすがに3日連休だと明け体がだるいんじゃないかなと思いますけども、まあ、無理なさらずに徐々に体を慣らしていくといつの間にか週末金曜日になっているということになるんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあ、台風18号が去って台風一過で、このとこずっとね天気がいいんですけどもね、今日も、出雲は快晴でした。あ、でも途中なんか曇ってたな。気温は27度ぐらいまで上がってたんですけどね、まあ、風があったんでね、過ごしやすい一日ではありましたけどもね。あ、江口さんこんばんはです、はい、で、まあ、台風18号去ったということでね、まだ爪痕がね日本中あっちこっち残ってる感じですけども、今週北海道では初冠雪があるかもというねニュースというか天気予報が出てますね。22日の水曜日から20日の水曜日から21日の木曜日にかけてですね、北日本は寒気を伴った低気圧が通過するということで、日本海側ほど雨が降りやすくなりますと、北海道の標高の高いところではみぞれや雪となって初冠雪の可能性もありますということでね、もう北海道は冬に突入ですよ。私夏よりも寒い冬の方がねまだいいかなって感じがねしなくもないんですけどもね、まあ、北海道の人はね何言ってんだってね言われそうですけどもね、はい、ということで、まあ、週の後半金曜日か土曜日にかけてはね、東シナ海からの低気圧や前線が、まあ、入ってくるということでね、 西日本、東日本の太平洋側ほど、天気が下り坂になるということで、まあ雨もパラパラと降ってくるというね、予報が出てますのでね。まあ荒れることはないと思いますけどもね、今週1週間。頑張っていきたいと思いますよ。あ、アメリカンさん、明日はそうですね、 iOS 11 と WatchOS 4、一般リリースが始まりますよね。私はあのゴールデンマスター入れちゃったんでね、もうその祭りはね個人的には終わっちゃってるんですけどもね、はい、多分今夜未明2時3時ぐらい、あ、もうちょっと早くかな、日付変わったぐらいからもう、ダウンロードできる可能性もありますね。なのでちょっと夜更かしをして明日の朝の出勤までに終わらせるというのがいいんじゃないかなと思いますけど、私はゴールデンマスターインストールするときはあのフルインストールだったんですけどね、2ギガ近くダウンロードしてインストールという形でしたけども、インストール自体はねそんな時間かからなかったんでね、多分アップデート始めて、あーでも混むか、みんなが一斉に行くから時間のある時にした方がいいのかな。まあ今夜早いうちに、アップデートができるようであればアップデートかけて寝て朝起きるの待つっていうのもありかもしれませんけどもね。井口さん、アプリのアップデートが激しい、そうそうそうそうそう、 iOS 11対応でね、昨日ぐらいからですかね、1日20件30件ぐらいねアップデートがかかってますけども、まあこの先もねしばらくアップデート、アプリのアップデートがね続くんではないかなと思いますけどもね。ということで、まあ、本編の方で iOS 11こんなところが変わるよっていうねニュースを紹介していきたいんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。あら、ちょっと待ってくださいね、なんかおかしなことになってるぞ、準備をしていたのに。64bitか祭り、ファイルシステムも変わりますんでね、ギガ大丈夫か心配、ギガ大丈夫か心配、なんだギガって、あ、携帯電話のデータプランのことかな、え、まさか Wi-Fi をつながずにアップデートしようと無茶なこと考えてますか、はい、それでは、一つ紹介をしていきたいと思いますが、空海数字の3の方へですね、記事の URL を貼っておきます。レベルになってから追加ができないんだな。シャープ空海つきませんけども、空海数字の3ツイッターのアカウントの方にね、 記事の URL を上げておきますんで、そちらを見ていただきたいと思いますが、まず最初に、Gizmodo Japan さんの方にあった記事です。明日リリース iOS 11で追加される24の新機能まとめということでね、ここでは24の新しい機能を紹介してます。まず最初に iOS 11の対応ハードウェアですけども、iOS 11は 64bit 端末のみ対応ということで、 iPhone であれば 5S 以降、iPad なら Air 5世代、Air、それから第5世代以降の iPad、それから iPad Pro ならどれでも OK ですと。iPad mini は、iPad mini 2以降ですね。iPod は第6世代以降となりますということで、iPhone 5、5C、それから第4世代の iPad はサポートされませんのでお気をつけください。24個これ全部紹介するのはなかなか大変なんですがね、何個か紹介しておきたいと思いますね。まず一番最初に紹介されているのが、AR キットアプリの開放ということで、まあ、昨日も何件か AR キット対応のアプリ紹介しましたけど、今日も何件か紹介はしますけどもね、AR キットが使えますよと、対応のアプリが使えますよと。こちらは、A9 チップ以上だったかな、確か。5S は何になるんだっけ ?7 が10でしょ ?6S が9、6が8。5S は7? A7? ってことは 5S は AR キット使えないってことになるのかな。確か A9 以上じゃなかったかなと思うんですけどもね、はい、新しい機能が使えますよと。あと2番目としてコントロールセンターが刷新されますと。私もこれ、iOS 11 ベータを長らく使ってるんで、この画面にはもうだいぶ慣れてはきましたけどもね、これが非常に、まあ、便利になりましたよと。ちなみに、これ元記事ご覧の方、この2番のコントロールセンターが刷新というスクリーンショットが上がっていると思いますけども、新しくつく機能として、右下の車マーク、これが、運転モード、これをオンにしておくと、走行中、これ GPS 拾ってるのかな、加速度センサー拾ってるのかな、走行中は電話が鳴らなかったりね、メールに自動返信するんだったっけかな、運転中ですとかいう機能がつきますね。それから右から3番目の、二重丸みたいなやつ、これがですね、スクリーンショットの動画が撮れます、iPhone 単体でなので何かこう紹介したいとき、ここをオンにしてやるとそれ以降カメラロールの方に、ね、動画として保存されます。設定というか起動するときに音声も録音するかどうかっていう確か設定があるんでね、無音状態で画像だけ動画を撮るってこともできますし、音声も入れながら録画するっていうのもありますね。ここの中で出てるのはそんな感じかな、新しい機能としては。あとここに表示させるアイコンは確か設定の中でね、いらないものを消したり、これ以外にも確かありますんでね、増やしたりすることもできたはずです。そして3番目に通知センターとロック画面が統合ということでね、ロック画面を下から上にスワイプすることで直近の通知も見逃した通知も全て表示されますと。通知を右にスワイプすると通知元のアプリが開きますと。左にスワイプすると通知の中身を開くか削除するかを選べますと。 そして4番目、運転中モードが追加。あ、これ先ほどのあの車のアイコンですね。これがまあ新しい機能といえば新しい機能ですね。連絡してきた人に自動で運転中ですというメッセージを返すこともできますと。これらの設定はお休みモードのメニューでオンオフができますということですね。あと純正アプリでファイルというのが追加されます。iOS の中でファイルの操作ができるようになりますね。これもまあ今までなかった機能。ちょっと慣れるまでにはね、これどういう時にこれを使うんだってことでね、迷ったりしますけどね。あと6番目、キーボードに片手モードを登場ということで、これスクリーンショットには、英語キーボードが出てますけども、日本語のフリック入力、これも右側に寄せるか左側に寄せるかっていうのができますんでね。私は右利きですんで、右に寄せた状態で使ってます。キーそれぞれがちょっと臭くはなりますけども、特に問題はないんですけどもね、使ってる感じでは、間違えて打つようなことはあんましないのかなって感じですね。あと7番目、端末の設定が高速にということで、iOS では設定プロセスに自動セットアップオプションというものが追加されますと。新しい端末を入手したときに別の iOS 11端末をカメラで撮影することで、その端末の設定やパスワード、 iCloud 設定などを同期することができますと。Apple Watch を使いの方はこれと似たような機能使われたことがあると思いますけどね。 Apple Watch 設定するときにアップルウォッチの画面を iPhone でかざすことで、まあ、同期が取れるというのがありますけども、それに似たような機能が、まあ、iOS 上で使えますよということですね。であとちょっと点々と飛ばして10番目、カメラで QR コードをスキャンできるようになりますと。今まで QR コードはあの専用のアプリを用意しないと iPhoneというか、まあ、iOS 上では扱えなかったんですけども、これが標準で使えるようになります。カメラを起動した状態で QR コードをそのカメラで読み込むことで、上部の方にね URL が表示されますんで、そこをタップするとサファリが開くという機能ですね。これからは専用アプリをいちいち起動させなくても大丈夫だよと。ただ今までのその専用アプリだとね、QR コードの読み込み履歴みたいなのが残るアプリがあって、あれはあれで便利だったんですけどもね、この標準の QR コードのスキャン機能には、履歴を残す機能はありませんので、もしそういうのが必要であれば今まで通りアプリを使った方がいいかもしれませんね。はい、そして13番目、画面収録が iPhone 単体で可能にということで、先ほど、お話をしましたけども、動画を iPhone 単体で録画することが可能になってますと。あと14番目、 Siri に DJ 機能、通訳機能が追加ということで、Siri ちゃんに僕の好きそうな曲をかけてとかって問いかけると、普段聴いてる曲を再生してくれたり、それに近い曲を再生してくれるのかな。あと翻訳機能があるんですが、ただこれ現在のところ日本語はまだ対応してませんので、日本語環境では使えません。翻訳できるのは現在英語と中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語のみということで、まあ、これ順次対応していくんではないかなと思いますね。あとですね、そうだな、iPad 限定の機能っていうのがこれ20番から紹介されてるんですけどね、iPad 上で文章をスキャン、署名もできますよと。メモアプリの中でカメラを使って紙の文章をスキャンすることで、まあ、余分なスペースを、カットしたり 編集したりができるようになりますと。まあ、そういうアプリ今までもありましたけどもね。iPad の方ではそれが標準で搭載されますよということですね。あと最後これ24番目。Mac のようなドックが追加されますと。画面の下に MacOS のようなドックをね、表示させることができます。下から上ちょっとこうスワイプしてやることでね、ドックが出てきます。はい、ということで、まあ紹介しなかった他にも数々ありますんでね、よかったら元基地の方確認してみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。MacOS ハイシエラの APFS リリース当初はフュージョンドライブをサポートせずというね、ちょっとおやおやっていうね記事が上がってますね。iOS は今夜リリースされるんですけども。MacOS ハイシエラ、これ9月の26日リリースで予定なんですけどもね。で、ここでですね、新しいファイルシステム、APFS、Apple ファイルシステムというやつですね。これが採用されるんですけども、Mac Rumors によると、ハイシエラのリリース当初は、Fusion Drive やHDD をサポートしないことが分かりましたということらしいんですよね。なので当面は SSD だけ対応ということみたいですね。 APFS はフラッシュストレージや SSD 向けに最適化された新しい 64bit ファイルシステムで、従来のファイルシステムであるHFS プラスと違いとの違いはマルチスレッド対応で、管理は7秒単位で強力な暗号化もサポートされていますと。うん、スピードが必要なんですね。ということでハードディスクを載せた Mac、まあ、フュージョンドライブも含むですけども、こちらは当面サポートされないと。ハイシエラをインストールしてもファイルシステムは APFS には変換されなく、そのまま引き続き HFS プラスが採用されるということらしいですね。ただですね、ここで注意が必要なんですが、ベータ版とか開発者の皆様でフュージョンドライブに実は、このハイシエラをインストールしてると APFS に変換されてる可能性があるらしいんですよね。なので、正式版がリリースされる前にこの APFS から従来の HFS プラスに戻すための手順が必要になりますということだそうです。私は iMac の方に、MacBook Air の方にも、Fusion Drive じゃないや、ハイシエラ今のところ入れてないんでね。私的には特に問題はないと思いますが、開発者の方やベータ版、Fusion Drive などに入れてる方はですね、お気をつけいただきたいと思います。正式版をインストールする前に、一つ手順が増えますということなんでね。それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事ですね。Apple Pay Cash は将来の iOS 11 と WatchOS 4のアップデートで利用可能にという記事が出ました。iOS 11 のマシン機能の中に Apple Pay Cash というのがあるんですけども、ただこれですね、正式リリースより少し遅れて提供となりますということですね。 まあ、ただ提供自体が当初はアメリカだけっていうお話でしたんで、まだ日本ではね多分これリリースされても使える状況にはならないと思いますけどもね。この Apple Pay Cash、個人間送金機能ってやつですね。個人でお金のやり取りができますよと、 Apple Pay を使って。ただ日本の場合はこの個人間送金、難しいんでね、法律的に多分すぐに使えるようにはならないと思いますけどもね。アメリカ、日本とアメリカ間でもダメなんだろうな。アメリカ国内同士じゃないとこの機能は有効にならないのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、皆さんは新しい iPhone 8、8 Plus、それから10、まあ、10はまだ予約は始まってませんけどね、どれを買うのかなって感じですけどね。ここでちょっと衝撃のニュースが入ってきてました。 iPod Lab さんの方にあった記事です。 iPhone X よりも iPhone 8の方がマシンパフォーマンスがほんの少し高い、はてなという記事が上がってました。はい、あのベンチマークアプリ、まあ、ギークベンチ4というのが有名で、あちこちがこれを使ってねベンチマークテストを行ってますけども、これの結果というのが出てるんですけどもね、フラッグシップモデルの iPhone X よりも iPhone 8や8 Plus の方がほんの少しマシンパフォーマンスが高いという結果が出ましたということなんですね。マジかって感じですけどね。ギークベンチの方で公開されている公式チャート、シングルコアの時のベンチマークの数字ですけども、 iPhone 8が4195、 8 Plus が4128、そして、iPhone X が4028ということですね。でマルチコアの場合は iPhone 8が10005、iPhone 8 Plus が9829、そして iPhone X が9287ということで、いずれにおいても iPhone 8シリーズの方が上だと。それはありなのかそれはありなのかお高いのにパフォーマンス低いと。まあいろんな機能を詰め込んじゃったせいで負荷が大きいんでしょうね、多分 iPhone X は。だから iPhone X はパフォーマンスを求めちゃダメだってことですね。新機能を楽しむ端末だというふうに割り切らないと、これはちょっと腹立たしくなってしまうかもしれませんね。8シリーズの方が、パフォーマンスは上ということだそうですよ。もしパフォーマンスを重視するんであれば10よりも8の方がお安いし、コストパフォーマンスもいいのかもしれませんね。はい、琥珀さん、フロリダ？フロリダ？あ、フロデリダですね。了解です。あ、小暮さんこんばんはです。今夜ありがとうございます。あ、お仕事頑張ってください。あのポッドキャストでまたあげますんで、よかったらそっちの方で聞いてくださいね。これ見ちゃうとね、 iPhone X ちょっと手を出すのに躊躇しちゃいますよね。高いのにパフォーマンス低いってどういうことよって。まあ、これ比較していいのかどうかわかんないけど、同じベン、ギークベンチを使ったテストだと、この iPhone 8とか iPhone X に搭載される A11 バイオニック、こちらのパフォーマンスは MacBook Pro よりもなんか上になるというね話もちらっと出たりしてますんでね。 もうこれに iOS 載せちゃえ、 iOS じゃなかった、 MacOS 載せちゃえよっていうね感じもしますけどもね。はい、失礼をしました。はい、それでは次の記事ですけども、こちらは Gizmodo Japan さんの方にあった記事ですが、あれ、また僕 URL を貼るの忘れてないか、ちょっと遅ればせながらちょっと URL 貼りますね。多分2件目から URL 貼ってないと思うんで、続けて今2件目を上げました。これ3件目の URL、 これ4件目の先ほどのベンチマークの URL、 失礼しました。いつもこれ送るの忘れるんだよな。そしてこれから紹介する記事の URL を空海数字の3の方に上げておきますね。 Gizmodo Japan にあった記事です。ドキワクの iPhone X でも品薄状態は2018年前半まで続くかもっていうね、気の遠くなるような話になってきましたよ。うん、元木じゃ925 Mac さんの記事ですけども、 KGI 証券のアナリストが今年8月の段階でiPhone のプレミアモデルは非常に少ない数ながらも、その他の iPhone シリーズと同時に出荷されると予想していましたと。年末までには4500万台くらいは出るだろうという予想してたんですが、まあこれ外れちゃったわけですよね。発売自体が遅くなると。ということで KGI 証券、年内の出荷予想を4500万台から4000万台に修正したということだそうですね。まあ、これによって2018年前半まで需要に供給が追いつかないという予想を立てたということだそうですよ。ジェットブラックの悪夢再びって感じになってきましたね。まあジェットブラックはね、色違いだったんだよね。あれは後で、あ、ジェットブラックじゃなくてもよかったなと思ったんですけども、今回の場合はもうなんか中身が全然違いますからね。 iPhone8 と iPhone10 では、まあ我慢して待つしかないんでしょうね。まあ壊れてしまってね、どうしてもすぐに iPhone が必要って場合にはなかなかそういうわけにもいかないでしょうけどもね。今使ってる iPhone はまあ元気に動いてて、 iPhone10 を気長に待ちましょうっていう人にはいいかもしれませんね。はい、それではここからはアプリの紹介ですけども、エアキットを使ったアプリをですね、何件か紹介したいと思いますが、URL を貼っておきますね。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 iOS 11 の AR キットに対応したプラネタリウムアプリナイトスカイ 5.0 をリリースという記事を出ました App Store にてナイトスカイ 5.0 を無料配布を開始していますと。iOS 11 の AR キット、A9 チップ以上に対応し、自宅や教室で太陽系を再現できるグランドオーラリー機能が利用可能となっていますと。またシリが今あなたがいる地点から見える星座を一つずつ紹介するシリスカイツアーも利用できますってことだよね。はい、このアプリ私もともと入れてたんでね、立ち上げてみましたけども、確かにシリちゃんがね、あのガイドしてくれるんですよ。実際に空へこう iPhone を向けてやると、そこにあるべき星座をね、iPhone の画面に表示してくれて、これが何座ですよとか教えてくれるんですよね。iPhone の画面上に、ね、矢印が出て、そっち方向にカメラ振ってって言われるんで、そっちへずっとカメラ振ってやると、その星座が表示されるという感じのツアーですね。なかなか面白かったですね。よかったら皆さんもダウンロードして 使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログの方の記事ですね。URL をツイートしておきますね。リビングスタイル、 iOS 11の AR キットに対応した AR 家具配置アプリルームコエアバージョン 3.1.0 をリリースという記事が上がってました。部屋の中で使うアプリってのが結構この AR 流行りなのかなって気がしますけどもね。このアプリはですね、部屋の中に家具が自由に置けるアプリということだそうですよ。椅子とかチェストとか、あとタンスっぽいものもあるのかな。それを実際に、自分の部屋の中の画像に重ね合わせて置くことができると。まあ部屋の模様替えとかはね、アプリを使って確認しながら、これはここよこうというのがねできるようです。はい、こちらも無料のアプリですのでね、よかったら落としてみていただきたいと思いますね。そしてもう一つ、これも部屋絡みのアプリの紹介なんですよね。こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ツイートしておきますね。リクルート、iOS 11の AR キットに対応した不動産検索アプリお部屋探しはスーモバージョン 5.44.0 をリリースという記事が上がってました、うん。こちらのアプリはですね、スーモメジャーという機能がね搭載されてますと。これは部屋の広さ、それから端から端までの長さとかをね測定することができるアプリだそうですね。ここからここまでが何メーター何十何センチあるから、あ、冷蔵庫とか洗濯機が入るなっていうのがね確認できるというアプリですね。そういう使い方が一番多いのかな。昨日も確かお部屋絡みのアプリを紹介したと思うんですけどね。はい、こちらも無料でダウンロードできます。なんか引っ越しを促してるような感じがねしなくもないんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも Mac お宝鑑定団ブログさんの記事ですね。URL をつぶやいておきますね。 WatchOS 4の防水ロック機能に対応したマイスイムプロバージョン 4.7 をリリースという記事が上がってました。これはアプリの名前そのまんまでして、スイミングトレーニングアプリですね。WatchOS 4の Apple Watch ワークアウトにて防水ロック機能に対応。WatchOS ワークアウトにてハードウェア操作などもにも対応しています。基本的にはこれをつけて、スイミングで泳いで、まあ、記録を取るということのようですね。はい、ということで、まあ、水泳をされている方、健康づくりのためにプールに入っていらっしゃる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
アウチさんこんばんはです、iOS 11にアップデートできる機能を持ってません。 iOS にアップデートできる機能を持ってません。ん？どういうこと？ iOS にアップデートできる、あ、機能じゃなかった、機種を持っていません。え？
そうなの？5S 以降なら大丈夫ですよ。 れ iOS 対応機種持ってないの？本当？騙そうとしてね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチのアプリです。その数なんと約880万件。 URL 短縮サービス終了により発行済みの短縮 URL が全て無効化という記事が上がってました。とある URL 短縮サービスの終了に伴い、これまで発行された約880万件の短縮 URL が無効になることが判明し、利用者の間で波紋を広げていますということでね。これサービスがなくなっちゃうのが、Pixiv が運営してた URL 短縮サービスですね。p.tl というサービスらしいんですけども、これが9月の29日の金曜日のお昼12時をもってサービスが終了しますと。でこれ終了するだけでなく、これまで発行された短縮 URL が全てリンク切れになりますということで、ネット上が今騒がしくなっているということらしいですね。私は Pixiv のこの短縮 URL サービス使ってないんですけどもね。まあ、880万件結構な被害が出るんじゃないかなって感じがしますけどもね。身近でそういう対象になるところが出ないといいなという感じもしますけどもね。あ、5と iPad 2か、ダメだ。あうちゃん買おう、8か10を。5だったらもう変えていいんじゃない？もしかして10狙いかな。でも10は下手すると年内どころか来年半ばぐらいまで手に入らないかもという話がありますんでね。冒険だな。はい、それでは次のニュースですが、こちらはあ AV ウォッチにあった記事ですね。URL を貼っておきますね。プレイステーション VR が5000円値下げ。 PS カメラ同梱版が10月14日から 44,980 円に。一家に一台 PS が目標という記事が上がってました。プレイステーション VR これ売れてるんですよね。売れてるのに値下げするのかな、それとも売れてないから値下げするのかな、ちょっとよくわかりませんが、ソニーインタラクティブエンターテインメントは19日ゲーム機の国内販売戦略を説明する2017プレイステーションプレスカンファレンスインジャパンを開催しましたと。でそこの中でプレイステーション4向けのヘッドマウントディスプレイプレイステーション VR の値下げを発表ということですね。プレイステーション VR とプレイステーションカメラをセットにしたものが10月14日に従来の49,800 円から 44,800 円の5000円値引きを決定したと発表したということだそうですよ。これもともと販売当初から 49,980 円かな。うちのリスナーさんが何か買ってましたよね。値下げされちゃったよ。まあ早めに手に入れたから5000円はその分のソニーのソニー宛てのお布施みたいなもんかな。はい、ということでもっと下がってほしいな。これプレイステーション4も一緒に買わなきゃダメですよね。PS と VR と全部セットでこのぐらいの金額だったらな買っちゃうんだけどな、はい、ということでプレイステーション VR まだ手に入れてない方もいないのかな、値下げになりますということだそうです。はい、それでは次のニュースですが、こちらもインターネットウォッチかな、あ、こちら携帯ウォッチの記事ですね。なんかパトカーが走ってる、走行ルートを AI が判断するドコモの AI 運行バス、クルーズ船の来日客向けの実験ということで、なんか喋りながらパトカーを走っていったな。前走ってる車を止めようとしてるな、NTT ドコモは鳥取県境港市に寄港するクルーズ船コスタネオロマンチカの外国人客に対する実証実験として AI 運行バスによる乗り合い運行の移動サービスを提供しますということで、実施日は9月26日と10月6日の2日間ということでまあローカルネタといえばローカルネタなんですけどもね、鳥取県の境港市で AI 運行バスの、まあ、実証実験をしますということはそうですね、この AI 運行バスですけども、AI がニーズのある時間帯やエリア、乗車人数を予測して走行ルートや配車台数をその都度決定するというね、 AI を使ってまあ配車バスを用意するという実験のようですね、まあクルーズ船がつくとね、大型観光バスが港にずらーっと並ぶんですよねまあそこに何台かこれを入れようということですよね。で効率のいいまあ、運行していこうということなんじゃないかなと思いますね、ちなみにこの AI 運行バス9月22日に東京ビッグサイトで開催されるツーリズムエクスポジャパン2017でデモンストレーションを実施しますということでね、そちらの方で一足早く、まあ、見ることもできますよということだそうです。確かにね、観光バスいっぱい集められますからね、クルーズ船入ると鳥取県だけで足らなくて島根の方からも借り出されるみたいですからね、観光バスが、まあ、しっかり金落としてくれるならそれはそれでいいのかなって気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは日経新聞オンラインの方にあった記事ですね、URL を貼っておきます。スタバがポイント制度開始、新商品先行購入など特典ということで、まあ猫も杓子もポイントカードだらけになってますけどね、何を買うにしてもポイントカードをお持ちですかって聞かれますけども、スタバもとうとうポイント制を導入するということはですね、スターバックスコーヒージャパンは19日、同社初のポイントサービスを20日から始めると発表しましたということはそうですね、累計購入額に応じ新商品の先行購入や商品との交換といった特典が受けられますということだそうですね。この新サービス、名前がですね、スターバックスリワードという、サービス名だそうです。同店専用のプリペイドカードをウェブで登録し利用できます。カードで商品を購入すると、税抜き50円あたりスターと呼ばれるポイントが1つもらえますと。ですね、スターは緑色と金色の2種類があると。緑色のスターから集め始めて1年以内に250スターに達すると 金色のステージに変わる仕組みだそうですね。で、このスター緑色の場合は新商品の先行購入や限定商品の購入、イベントの先行予約ができます。そして一段上の金色のスターになると150スターごとに店舗でドリンクやフード、コーヒー豆などの好きな商品一品と交換可能なチケット、税抜き700円までを公式アプリや公式ホームページで発行できますということですね。うん。商品との交換通常商品との交換をするためには結構使い込まないとダメ、最低1年かかるってことなのかな。あ、1年以内に250スターを集めたらそこの時点で金色になるから、その先を集めればよいか。基本的にはアプリ上で管理ということですね。で、スターバックスさん現在ですね、コーヒー買うと同じ日ならばドリップコーヒーが100円で購入できるクーポンっていうのがレシートの下についてきますよね。で、これをですね、11月1日以降ポイントサービスの会員は、まあ、引き続き100円で買えるらしいんですけども、非会員の場合はこれが150円に値上がりしますというのも発表してます。これアプリ上で登録するときに住所とかね、電話番号とか個人情報を登録しなきゃいけないんですよね、名前とか。なのでまあスターバックスに個人情報を預けたら2杯目100円で買えるけども、預けるのが嫌だっていう人には50円の値上げになるということらしいですね。せこいな、個人情報を50円で買うのか。あ、まあまあ1回だけなら50円だけど、2回なら100円、20回なら1000円分で個人情報をスターバックスが買わせていただきますって感じになるのかな。はい、ということで、まあ、皆さんもスターバックスポイント集めてみてはいかがでしょうか。あ、ジミーちゃんこんばんはです。あ、公開収録ね。いや、スキちゃんが仕事で帰ってこないから公開収録してるんですよ。はい、それでは最後のニュースですが、ですね、URL を貼るんでしばらくお待ちくださいね。iTunes コードのお得情報。あ、待てよ、これ iTunes コード限定じゃないな。ローソン限定のお話なんですが、9月の19日、今日からですね、11月の26日まで、えらい長いな。11月26日、日曜日まで、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100で、ポンタカードまたは D ポイントカードを提示して、iTunes カード、カッコバリアブルを含む、または、Apple Music カードを購入すると漏れなく 1% 分のポイントをプレゼントするキャンペーンを実施していますと。これは iTunes コードのプレゼントではなくて、ポンタカードなら、ポンタポイント ?D カードの提示であれば D ポイントが、1%。プラスでもらえますよということですね。はい、まあ、期間が長いんでね、一度ぐらいは使ってみるといいかなと。100円ごとに1ポイントプレゼントされますと、まあ 1% ですね。ちなみに毎月10日20日30日はポイントが2倍ということで、この日に購入すると 2% 分付与されますということですね。ということで、まあ、ローソンで iTunes カードもしくは Apple Music カードを購入されるときは使ってみてはいかがでしょうか。特に10日20日30日だとポイントが2倍でお得ですよ。はい、ということで本編を終了ということですね。
口さん、空海でも鳥取、島根あたりのローカルネタを紹介してくれると嬉しいです。
あ、ローカルネタね。今日ねローカルネタとは言わないかもなあ、月ちゃんが終わりましたね、終わったという今メッセージ来ましたが、そうだ、半頃には戻ってくるのかな。買い物をしたらもうちょっと遅くなるかな。ツイキャスって書いとこ。ツイキャス中ってことね。はい、皆さん今夜は夜更かしして iOS、Apple Watch、Apple TV も今日かな、今日かなというか今夜かな、祭りに参加されるんでしょうかね。昔に比べるとね、最近は結構回線を太くしてるのか、ダウンロードにものすごく時間がかかるっていうのはあんまし気にならないような気がしてるんですけどもね。皆さんはどうされるんでしょうか。リリースと同時にインストールするタイプなのか、バグがあるといけないからしばらく待って周りが安定してるよっていうのを確認してからインストールする派ですかね。私はベータ版入れてるぐらいだからすぐに入れたい衝動に駆られるんですけどねあ、ただ今回はちょっと気をつけないと32ビットアプリが全く動かなくなっちゃいますんでね。もしそのアプリを常用していらっしゃる方はすぐに OS のバージョンアップってのはしない方がいいかもしれませんね。アプリの方が追って64ビット化してくれればいいんですけどね。幸い今のところ私のところでは、動かなくなって困ったということはないのでね、安心はしてますけどもね。問題は Mac の方だよな。ハイシエラ、これを入れるとガレージバンドのバージョン6がなんか動かなくなるような気がするんだよな。なのでハイシエラはねベータ版も入れてみてないんですよ。ガレージバンド6が動かなくなってしまうと私はどうやって編集をすればいいんだろう最新のガレージバンドにはポッドキャスト用の書き出しモードっていうのがないんですよね。 MP3 だけなら現行のガレージバンドとかロジックとかでできるんですけどもね。ただそれでしてしまうとアートワークがつけられなくなる、それからテキストが貼れなくなるはずなんですよね。ハイシエラにしてバージョン6が動くのか動かないのか、ここがね問題なんですよね。あ、江口さんは町、懸命ですね何ベータ版とか GM 入れてみてますけど特に問題はなさそうなんでね大丈夫だと思いますよ無責任ですけど。ただ以前ありましたよね、 OS バージョンアップしたら
起動しなくなって分地になったっていう事件が、あれが起こらないとは限らないからな。チート怖いといえば怖いんですがね。私は iOS よりもハイセーラーの方が怖い。
ハイシエラに上げてしまったらもう戻せないですよね、多分シエラに。
タイムマシンでしっかり取っとかないと困るよな。あ、混むのが心配。確かにね、世界中一斉に始めますからね。あ、ジミーちゃんも様子見て。
まあ Windows みたいに勝手に始まってくれないからね、そこのとこは安心ですよね。通知は来るけど無視してれば古いバージョンそのまま使い続けようと思えば使い続けられますからね。MacBook Air の方をハイシエラ入れてみようかな。それでもし
バージョン6のガレージバンドが動かなかったら iMac の方はしばらく様子見、様子見というか編集方法をちょっと考え直さなきゃいけないんだよな。あうちゃん、 Mac をハイセーラーにすると Microsoft Office 2013が使えなくなる。 Office 365にしないと。あー、 Microsoft Office も13はダメなんだ。それを常用してると
簡単にハイシエラに上げるってわけにはいかなくなりますよね。
今ここの中にはポッドキャストガンちゃんいないもんな。ガンちゃんどうやってファイル作ってんだろう。
多分古いガレージバンドじゃなくて新しいのでやってんじゃないかなと思うけどな。新しいガレージバンド使い方が分かんないんです。あのバージョン6から7に上がった時に UI がごっそっと変わっちゃったんだよね。ほぼロジックと同じような UI に変わっちゃったんだよね。当然ポッドキャスト用のファイルの書き出しモードもなくなっちゃったしね。うん、しばらくは古いガレージバンドでずっと引っ張ってはきてたんですけども、もしかしたらここで年貢の納め時かもしれませんね。まあ、ファイルを編集するのはね、新しいガレージバンドでもロジックでもいいんですけども、テキストとアートワークがつけられなくなるんで、それをどうやってつければいいのか誰か教えて。新しいガレージバンドになった時にそれを使ってなんとかやる方法を探せばよかったんですけどね。めんどくさかったんで古いガレージバンドをそのまま使ってたんですよね。
そうそう、 MacBook Air にその CD で入れようとしたらインストールできなかったんですよね。外付けの CD をつないでインストールしようとしたら、このバージョンにはインストールできませんとか言って怒られたんですよ。なので iMac の中の古いガレージバンドのファイルをごっそりコピペしてね、とりあえず MacBook Air の方で使えるようにはしてるんですが、ジミーちゃん、うちのオフィス2000、あ、2011? 完全にダメですね。だからマックは当分あげない。江口さん、松尾幸喜さんのガレ本、あ、ガレ版本買いましょう。あ、持ってますよ。買ってます。アマゾンで購入しましたけどね。まだ中見てないですよね。暇ができたら見ようかなと思って買うだけ買ってます。ただあれざっと見た感じ、ポッドキャスト作るような項目ってあったかな。なんかあれあくまでも音楽作ることを目的にしたなんか本だったような気がするんだけどな。江口さんもその本持ってるのかな。ポッドキャストに関して何か書いてありましたっけ。今夜収録終わってからちょっと本開いてみましょう。買って満足するタイプですからね、スキちゃんと一緒で。ツイキャス中っていうメッセージは読んでくれてますね。コメントを紹介しておきましょうか。はい、それではコメントの紹介の方をしていきたいと思いますけども、まず最初にですね、ジミーちゃんから、空海数字の3の、あ、空海 .jp の Gmail の方にメールをいただいているのでこちらから紹介したいと思いますが、タイトルが鳥の鳴き声ということだそうですね。アウチさんかタトさんに聞かせねばと思って録音してました。朝に撮った鳴き声です。よろーってことでね、鳥の鳴き声の M4A ファイルを送ってくれてますということで、ここでちょっとね再生してみます。アウチさんちょっと聞いてね。これはマイクの向きはこっちでよかったっけ、あ、スピーカーの向きはこっちでよかったな。ちょっとね音がちっちゃいんでね聞き取りづらい部分があるかもしれませんが、これです。ほうほうほうほうっていうやつのことですよね、ジミちゃん。あ、聞こえた、よかった。あの iPad をマイクの方にね近づけて、あ、また再生させちゃったよ。小白さんが山鳩って来てるな。あうちゃんもこれ山鳩。あ、スキータン入ってきたぞ。はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
今日もツイキャスしてるんだ。
ツイキャスしてますよ。あ、キジバト、どっちが正しいんだ。
今音私カッコーかと思っとって今準備しながら聞いとったけど、
いや、あの方法っていうのの後ろにもう一つ鳥が鳴いてるよな。
ピッチューピッチューって何て言うやつ、
ピカチュウかい。ピッチューかい。ポケモン。
なんかどあれしょ、ポッポーポッポーって言って
た、うん、ほうほうほうの方を多分ジミちゃんは聞いてほしかったんだよな。
あの声よく聞くよ。よく聞かんか、
うん、あんましよくはこっちの方であんまし聞かんけどね。アウちゃんはキジバト、コハクさんはヤマバト、
ハトなの。
ハトっぽいね、どうも。うん、
よく聞くの。ああ、うん。
ジミちゃんのところではよく聞こえるんだ。
山だろうね、聞く、あの山の中、森の中。
うん、それな、余計好きちゃんとこで聞こえないんじゃない？
今は聞こえんけど、
うん、
どっかで聞いた。で、テレビ。
あ、テレビで。あ、あうちゃんがなんか YouTube の URL 貼ってくれてる。毎日森林浴。クリーム
環境がいいね。
でか、焦げ茶の鳩。もう鳩系ではあるってことか、じゃあ。
出た、またそんなこと言いよう。
あれ、ヌエとカラスって一緒なの？違うの？
違うでしょ。
ヌエはヌエなの？
ヌエはヌエじゃない、見たことないけど姿、
うん、あのヌエの鳴くよは恐ろしいっていう名前しか聞いたことないけど。あ、
こんばんは。
あおちゃんの送った URL で正解だったみたい。ジミーちゃんがこれだって。
あ、もう見たんだ。
うん、あ、お散歩さんこんばんはです。
今来られたんですか、お散歩さん。
そうですね。
私より遅いんだ。私でも大概遅いのに。
ジミーちゃんこれで安心して寝れるね。
すっきりした。
すっきりした。月ちゃん、なんか台風の真っ只中で中継中か。
なんで？あ、扇風機？
うん。
だって暑いんだもん、部屋の中。
そうだね。あの、上向けるか下向けるかできない？マイクに直接風が当たってるんよ。
じゃあ、こっち向けて、うん。あ、マイクって私に向けたらマイクだよね。
そうだね。
そんなこと言ってて暑いんだもん。びっくりするんだもん。
ということで、スキちゃんが帰ってきたんで、ツイッターのコメント紹介してもらおうかな。
あ、まだだった。
あ、ツイッターは今まだ。今メールの紹介を先したけん。
ちょっと待ってね、最
後。あ、これがアウチさんのあれか、URL か。そうだよ、こっちで、あー。
こっちであん。
iPad が落ちた。
こっちであん。そっちであん。
あっちであん、こっちであん。ああ、これだ。
同じだ。
あ、キジバト、カッコ山バト。一緒なんだ。
どっちも正解なんだ。
どっちも正解だ。そういうことね。なるほど。はい、じゃあツイッターにいただいたコメントを紹介していってください。はい、
そうか、昨日やったんだもんね。
そうそう。
なんか今日月曜みたいな気がしていけんです。昨日の夜ですね、小暮さんが1552回を聞いてくれて、私は ID31 です。一度も更新に使ったことないですが。
はい、ありがとうございます。
え、これ何の話だっけ。
これはね、アイコムのトランシーバーの方なんですね。
え、そんな話した。あ、
いや、これはね、あの
金曜日だね。
うん、そうそうそう、先週ですね。あの D スターというデジタルモードで更新するためのトランシーバーですけどね。私が持っているのは ID51、2メーターと43リアルバンドのハンディですけど、小暮さんは ID31 なんで43430のハンディ機。
じゃあ使ったことがないっていうけど使わせてあげようや。
うん、
あのみっちゃんが東京に持っていけばいい。
いやいやいや、私出雲におって小暮さん家におってできますよ、更新できますよ。
そんな遠くからできるん？
ゲートウェイというネットの 文明の利器を使って、あの日本と海外とも更新できますよ。
電話みたいだね。
まあね、ただその中継するとこと電波は届かないとダメですけどね。ちなみに私はあの430の出雲430レピーターとかなに常駐してます。ありがとうございます。
常駐っていつも取れるってこと？
あ、電源が入ってないから常駐とは言わないけど、あの、ね、
データ上は常駐してることになってるんですよ。だから私を呼び出すと出雲の430レピーターが呼び出してくるという仕組みになってるんですよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1553回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからとしログさんが多いソフトバンクの店員さん8シリーズと10混同してますぜ。
ん、何8シリーズとごっちゃになってる。
なんか説明聞いたのかな。
あ、本当だ、液晶ディスプレイが変化って書いてあるじゃん。有機 EL を使ってるって書いてある。スーパーレティナ HD ディスプレイは、これは iPhone X の話じゃん。
これそもそもじゃあソフトバンクに貼ってあるやつが間違ってるってこと。
そういうことだね。ここの店員さんが作ったのか、まさかソフトバンク本体が違ったものを送ってこないとは思うけどな。
じゃあみんな近くのソフトバンク行ってチェックしてみてくるね。
そうだね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、おはようございます、しつこい夏風邪がなかなか治らず辛い毎日、早く治って。
はい、ありがとうございます。うん、
もう一つ、うん、テックトゥールプロは Mac 用のメンテナンスアプリです。ハードディスクだけでなく各ハードウェアの自己診断をしてくれます。私の記憶では昔は Apple Care に入るとプロのつかない簡易版がついてたんですけどね。
はい、ありがとうございます。今はつかないのね。あ、お散歩さんはハイシエラーを iMac とかに入れてんのかな。多分お散歩さんが来る前に記事読んでるんで聞いてないと思うんだけど、なんかハイシエラ の新しいファイルシステム、あれは、SSD だけしか対応しないらしいですよ。フュージョンドライブは非対応らしいんで、もしフュージョンドライブ搭載の iMac とかにハイシエラのベータ版とか入れてると、なんか一手間かけないとダメっていう記事が上がってましたよ。はい、ありがとうございます。
私のは
ん、
私のっていうか、うちの MacBook Air、
あの僕のところも、好きちゃんのところも MacBook Air はあの SSD なんで、あの問題なくインストールはできます。 まだもうちょっと先だけどね、ハイシエラは。うーん、 iOS とか Apple WatchOS は今夜、お祭りになりますよ。はい、
はい、ありがとうございます。ガンちゃんがおはようございます、猫のしっぽ第218回前編後編配信しました、後編の配信が1日遅れて申し訳ありませんでしたってことで。
はい、ありがとうございます。
ガンちゃん元気ですか。
うん、配信の声を聞いてる感じではまあまあ元気みたいですよ。ただ今度は猫好きさんが忙しくなってくるみたいですけどね。あ、そうそう、スキちゃん味噌どうなってる。
味噌が眠ってる。
猫好きさん味噌配布を始めたぞ。スキちゃんに作り方を教えてもらった味噌を今年は希望者に配布しますって。
作り方を教えたっていうか、あの キットプレゼントしたんよ。
あ、多分それ使ってるんだろうな、
味噌作りの。え、私の話が出ました。
出ましたよ、
マジで。
スキちゃんに教わったって。で、本家のスキちゃんとこどうなってるのかなと思って。
本家のスキちゃんとこは何年寝てるんだろう。
大丈夫か。
大丈夫じゃないかもしれん、あの天地返しもしてないし。
やばいやばいやばい、
今言われて、あ、 私だっていつもお味噌なくなった、いや買わなきゃって買っとるけ
ど猫好きさんの味噌と本家の好きちゃんとこの味噌を食べ比べるといいかもしれませんよ
あの病気になるかもしれないお味噌のプレゼントしようか、うちも
怖え
ありがとうございます、
ありがとうございます、
イクラムさんが1553回を聞いてくれてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからジオちゃんが出張のともに京都のアップルストアできたらチャリンコで行ける、
おー、そんな気分なんだ、1553
回を聞いてくれてます
ね、ありがとうございます
ありがとうございます、
ね、iPhone 落としてガラス割ってもすぐ直せるね、
いいね、
直し放題じゃん、
直し放題
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、アメリカンさんが、これは昨日ですね、
うん、あ、今日の夜、
明日は iOS11 とウォッチ OS のダウンロード祭りになるのかな、 iPhone X や Apple Watch に変える予算はないので無料のダウンロード祭りは参加しようと、
はい、ありがとうございます。早ければ日付変わる前にもう始まる可能性もあるけどね、まあ、どっちにしても夜更かししないとちょっと祭りに参加できないかも、もう祭りといっても一人祭りだけどなはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1553回拝聴、台風18号日本縦断の休日でした、特に何もせずゴロゴロ、こんな休みもよしで、よしでしたが飲み疲れ、本日ややギャップ、
二日酔いってこと
ギブアップのこと、ギャップ、
ギブアップのことかなはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、コメントは以上ですね。
あと後ろの方はヌエは伝説の生き物です、ヌエは平安時代の文献に出てくる妖怪のようなものかな、
え、実在線の
みたいだね、お散歩さん、江口さん
のあれ、夜にでもなく、でも夜あのギャンギャンって鳴くのヌエだって誰か言うとったよ
それはだけ伝説なんだよねあと、まあ、あの鳩のことね、琥珀さんと青地さんに空海から正解賞がプレゼントされますって勝手に決めるな、
あ私の味噌どうですか、
ああそうだね、好きちゃんの味噌、何年、ね、寝かしてあるかな、
4年、4年、
もう味噌じゃないかも、それ違うものに変わってるかも、
味噌、味噌みたいな、
なんか醤油かなんかになったかも、
怖くて、なんか怖くて蓋開けられんけん、あのまま送ろうか誰かに
それも怖いよ、
あとはよろしくみた
いな、送る時の運転手さんも怖いじゃん
いや運転手さんには何も言わない
でも中身は何て書く、味噌だない
食料病原菌って言われた、
お嬢、お散歩さんはまだ入れてませんか、合わせ味噌、
江口さん欲しいってことこれ、プリーズ
かもよ、
お腹壊して痩せるかな、
青ちゃん危険物ある意味危険物かも、
なんかさ、うん、猫ちゃんがちゃんとしてるのに私がちゃんとしてないの、この対照的な、このなんか比べられるみたいで私はかわいそうだね、吊るし上げだね、みっちゃんそれ比べてくれたりね、
いやそういやスキちゃんも作ってたなと思って、あれどうなったっけって、
いいな、ね、猫ちゃんが喜んでくれたんだけど、それで満足よ、
そうだね、
あの猫ちゃんがみんなにこう配布を始めたということは、まあ、あの 師匠としては師匠だけただキット送っただけだっちゅう
ね。でもなんかね10キロぐらい配るような話してるけど、そんなでかくの作るあれ送ってないでしょ。
私がプレゼントしたのはね、うん、2キロ
分だからやっぱり用意してるんだな。
だけど自分でだって私そもそもキットプレゼントは去年おととし、
うん、そうだと思う
去年だけど自分でもうやってんだよきっと、うん、
多分大量に作るために大きな器とか別に用意したんだろうな。
あの亀、
うん、桶というか亀というか
すごいね彼女は私何やっても中途半端だけ作りっぱなしだし。
でも1年目はなんか食べたよな。僕
2回食べました。今のは3回目
3回目がもう4年寝てると。ゆうちゃん二度あることは三度ある。
あの一人目の子供はすごいドキドキしながら育てるし、二人目もまあそれなりに育てるけど、三人目になったら放置するって一緒だからね。もう安心しとるんよ。ほっとっても育つって思って。
で猫ちゃんも来年はほったらかしになってるか。
いや猫ちゃんは私と違う。彼女はちゃんとする。
そうそう北海道産の大豆をなんか用意して作ったらしいぞ。
すごいじゃん美味しいんじゃない。
麹もなんか国産の麹を用意して作ったらしいですよ。
なんかその話に私の話持ってこんでくれる。
そうだね。あとな、あとなんかまなんかあったよな。
何が？
梅酒はどうなった？
梅酒はもうないよ。
あ、それはもう全部飲んだんだ。
梅酒は空にした。うん、でもほとんど自分で飲んでないけどね。
え、どうした？
だ、酔っ払うもんだって飲んだ。配った。
お酒じゃん。
結構配って。最後に梅がいっぱい残っとってお願いだけ梅もらってって言ってすごい迷惑がられて。あの梅酒はそもそも作っ1回しか作ってないけど、うん、私は3年前か東京府に持って行ったじゃん。
そうだった。
3年前の話だね。私がつあの作った梅酒飲んでって持って行って、あのそれこそ草間さんも飲んで、あ草間さんも飲んでなんか結構なんかおい飲んで飲んで飲んでとか言ってなんか何人か飲んでくれた記憶はある。
ゆきさん飲んでくれてるかな。
ゆきさんおられんかったよあの時。
あ、そっか。
そうだっけ、もう3年前の話。なんか最近何もしてないね私。
あうちゃん覚えてないな、だって。
あうちゃん飲んでないんじゃない？なんかね、タッパーみたいな、コップみたいな蓋のついたタッパーみたいな入れ物を入れて持ってたよ。
確かなんかそんなのあったな。
梅何個か入れて、うん、で結構無理やり梅食べて、絶対。誰かに食べさせた。お願いだけ梅食べて。
ジミーちゃんダイエットはどうなったって。
頑張ってますよ。
まだ3日目か
よ。なんかあの夢うつ、そう夢うつつで頼んだあのなんか麹のサプリメントがちゃんと届いてね今日3日目、うん、お腹がぐるぐる言ってます。
入金した？
いやまだ
そかと忘れて
10月4日まで大丈夫、車に乗せとるけどねなんか最近 Facebook とか Instagram とか広告が出てくる
でしょ。で思わずポチる、
ね、ここ気になるのがいっぱいあるんよ
そんなもん一つ一つ気にしとったら金暴かんで
暴かんよ
暴かんで。ということで今日も長い時間収録お付き合いありがとうございました。
今日は何分したんですか？
ね、もうすぐ90分になるかな。
あ、お疲れ様でした。
はい、ということで以上空海 IT ニュース9月19日でした。お届けしたのは
なんか私がおらんとあのツイキャスするってことは うん、ほとんど毎日ツイキャスになるかもしれない。ね。のすけちゃんと。
明日はどうしようかな。のみさんでした。それではまた明日。三四。だだもの。
だだもの。だんだん。だん
はい、それでは皆さんまた明日。
さよなら。
Army ID News.